NHK カルチャーアワー、語りの力、声の魅力、第2回。人間国宝でもある人形浄瑠璃文楽俳優の竹本文太夫さんが、自らの人生体験からの文楽年当たり芸を一閃交じりにお話になります。
難しいな、まあ、どの上下でもその位置入ったら難しいですけど、それはええもんですって、ようできてますって、こんなんやらしてもらってね、お客さんがね感動しはれたり、悲しみもやって泣いてくれはったり、嬉しいもあろうか面白いもって言われてくれはしたらええですけど、泣きもせず笑いもせずからよっぽど演技が悪いんです。泣けるようになってはね、本読んでたってかわいそうやなと思いましたけど、それがいいんじゃないかって言うんだ、かわいそうやないってよっぽどいいんじゃろうな。私はこれ好きでやってまんねん、好きでやってまんねんよな、それやめられしようよな。好きこそ物の上まで行きましたんか、下手な横好きってこともあんねん、私なりのこれ下手な横好きですわ。もう子供の自分から私はね、文楽に入らんならんこう人間ちゅうか、私の実父がね鶴屋智吉って言いましてね、兵隊検査までは三味線にしてないんです。で兵隊検査でもうやめて、で私はおぎゃーと生まれるなり、その実母のおばのうちもらえる、今やったら母子提唱があってよう分かりますけど、それに何もおまへんから今もうそのおばのうちが岸本にそこにもらえてから、もうそこの自信になってるんですよ。そこの家はやっぱり浄土に語ってたわけです。で私兄弟の文のサラリーマンで、私だけがそういう文楽の関係のうちにもらわれてみて、それで文楽の対応になる。でおじいさんが三世紀もう徳川の戦争兵隊警察までは三世紀、これも僕文楽入らんならと人間が入らんと思わんのかな。で子供の自分がそれなものを殺すいた自分からもう親父についてで、一応両親がまた芝居好きでね、これも妖精やら映画やらもう新派から歌舞伎からいろんなもん連れて歩いてるんです。で私は小学校行ってる時もね、その母親がね今日早口と書いてるんですどこ行くのか春時代に成績を入らんのうちでどないいうとこで法事やるときに、うち法事園でそれをランドセル背負ってそのまま昔の道頓堀でな、道頓堀芝居茶屋というのがしてな、相撲茶屋と一緒ですわ。でそういうときにランドセル預けて、それで大阪藩に連れて持って芝居に行って、で晩帰ってその当時、夜遅くまでやってましたろ、家だけど10時半11時でした、朝起きられしまへんねん。こんなんもう、ハワイが休みな、それは勉強できないんですか。私がでもまともに学校行ってたら東大ぐらい聞いてますよね。頭は悪いことないと思うんですけどね、勉強嫌いでね。それでその自分に見た俳優さん、文楽の俳優さん、それから落語の話家さん、みんな覚えてますね。やっぱりええもん見てたらよいしな、あとあと残りはなさ、そういうわけわかりないんで、わけわからんけどやっぱり泣いたりしてましたもんね。やっぱ好きだってな、私はやっぱり役者にもなりたかったです。だからそれはね、歌舞伎とこはその青春制度でしょ、で乗れがなかったらあかん、でお前は頭が大きさや数だらええへんわ言われてね、そしてもうどんどん文楽の体にならしてて、あかん小学校卒業するとき、どうしても大変だった。幼少学4年ぐらいから僕は稽古してもらってたんです。何かこうプロになる多分稽古してもらってないんですけど、好きで。だから今やってる都合坂屋とか寺屋とか太鼓屋とか熊谷とか、もう大きなもんばっかり稽古してもらってたんです。
で小学卒業するときに大変になる、
はい、
当時はやっぱりあの修行が厳しい、で芸が難しい、でお金も儲からん、で父親も若い時不遇でしたから、まあそういう苦労させたりも学校で学校行く、で当時は中世のあの何が将棋だったんで、大阪では野球の将棋だったんですが、そこへ入った。私は野球が大好き で野球部へ入ろうと試験があったし、
野球に試験が招いて
当時それで初めにキャッチボールで、それは通ったんですが、あと100メートル走れたりか、これで落ちてね、頭を持って走れないんですそれで落ちて、で私あのバレーボールさんにやりましたけど、でまだその南小卒業するときに太陽になりたら、うちがいや今戦争が激しいなってすから学校行き、また先生がね、みんななんで文化入れんの、なんで太陽になれて、みんな先生が中止かけるんですわ、で先生がみんな芝居好きでね、でもうちのあの親父がいつもそのまあ一日大阪で公演になるたびに先生を入れ替えり立ち替えり招待するわけ、でもそのどうしてもその親父が学校行って、学校行けだってね、受験勉強もしてへんしね、それであのなこと言うたら言うと悪いけど、私神田受けて滑ったんですわ、立命館受けて滑った、もう嫌や言うたんですわ、でも文化が入ったらあかん、これだって今の近畿大学の前身の大阪専門学校で二次募集しててね、そこの法学部受けたんです、なるべく英語の少ないとこ行こうと思って、それはたまたま通ったんですわ、でそこでねどうしても私高級が握りたくて野球部入れさせてもらった、当時戦争中で部員が少なかった、20人ぐらい死ぬまでね、で私はまあ補欠のキャッチャーでしたけどね、昭和20で私が兵隊に行きましてね、で兵隊行く時に昭和19年の12月ですわ、売上卒業で早なって、その時にあの娘時代女大臣の人に三味線弾いて寺子屋語ったんです、送別会でうちの新鮮ばっかり行って、で親父がそこで勘弁したんですね、それだけ好きやったら帰ってきてなれる、これは閉めたってどんなのも帰ってこんならんって、で当時私覚悟でしょ、で爪入りの服行って金ボタンで国旗こうたすきかけて、さっきちょっとええ格好ですわ、みんなバンザーイバンザーイ言われてね、またうちのあのおふくろがそば行って、危ないとこ行きなやっとこが言うからね、行け行け絶対行きと帰ってくるって言ってられる、で13ヶ月兵隊行ってました、初めがね香港行く予定でした、香港行く予定が上海まで行ったんですが、それも陸ですよ、博多から船に乗って普段について、普段から1週間にもう列車に乗り入れて南京行って上海出て行って、船で行くということで、その船が全部やられるんですわ、で三月上海で足止めて、その間に空襲2円を届けて、で3ヶ月そこで入れてからに蘇州転属だったんです、でそれで蘇州がね迫撃砲という機関銃ですね、それを馬の背中に乗せてね引っ張って歩くやつで、悪いやつや、でまたその馬やら犬やら高慢ねやでな、だって動物怖いんですわ、動物へいたことないって、ああもう娘ともね孫でもいたら私入り口待ってたんで、それほど動物怖い、それに馬にね馬の魚車はんでね、私の迫撃を背中に乗せるだけでも偉いんですわ、振動で、それ乗せてその引っ張って歩きますね、ほんで1時間興奮するのに50分歩いて10分休憩、45分歩いて15分休憩、その時にその川へ連れて行ってね、今のこの鉄をこう割られる、だって怖いね、それが一回ズボラしたんだ、ズボラして体育入ってきて足洗うと鉄がまいんね、で女はこれ生ずみだみたいな、これはわかわいそうなことしたなと、だからそこでまたえらい忍者だ、班長に行って鍛冶屋に連れて行け、で鍛冶屋まで連れてたら馬がね入れしまいんな、暴れて、で僕馬立て離したりまして、馬バーッ走ってまんねや、そしたら小三条トイが出てきて、どうどうどうどうどう言ってね、連れたとこ四本柱があって、ね、そこまで来たら入りまへんな、で馬バーッと蹴ってね、 それでまあやっとその正門橋でくぐりつけて、あの鉄をこう積んで絡みてさ、出たらヒヒーって泣きまんねえ、ああかわいそうでしたなと思いましたけどね。とにかくでね、私はこうして浴びてましたろ、で馬がね私の足踏みまんねん、結局馬が僕を舐めてるわけですよ。あこいつはこう使わなくてなって、馬のが賢い。それでもね、私13ヶ月いてて、ね、3ヶ月入院してた、うん、栄養失調で、栄養失調でもね、終戦になってからだって、終戦さんになってからね、あの3度食事も出てるのに、ね、栄養失調になった。その家庭で部員にね、本体が早く帰りになった本体帰らせてやる、病院が早く帰りになった病院帰らせてやる、で結局病院住んで鹿児島が上陸しましたけどね。それで帰ってきて、うちの家どないすんねん、いや僕文楽の大変だ、そしたらわしの手元に置いておいたら甘やかすって、当時の豊田家の千倉に息子山城少女を一緒に預けられて、うちはその門閥主義が前にさらにね、御曹司の扱いしてくれませんわな、うん、だからやっぱ可愛い子には旅をさせる断る通り、やっぱり余生預けられた、でこれが良かったですけどね。ところが昭和21年の1月1日に私が入門して、でこの小杉大学という名前を持ったんです。なんで小杉大学やったか、高層大の古いで親父が住みたいやったから小杉、親父より古いね、じゃあ俺言うてからね。で姓だけはやっぱり他局じゃない豊田にしてやってた、で豊田小杉大学、それで昭和21年の4月に弟子入りして、で8月に舞台出したのが、これは太夫としては恵まれてましたけど、4ヶ月ぐらいで舞台、昔やったら出してなかったら出してくれなかった、それから出してくれましたからね。その代わりに師匠といったって、ね、天皇陛下に出してですからね、一遍も稽古してもらったわ、用事ばっかりしてるけどね、一遍も稽古してもらった。そのぐらい文楽中とかありがたいことに、習う方がどこに頼みに行ってもみんな稽古してどない忙しい。だから私は竹本ってすごい豊田家行っても三千七三人と行ったってみんな忙しくも稽古する。だからまあ先代の野川喜左衛門師匠っていうのがこんな人がまた怖い人でね、そこへそう昭和21年から24年の3月に二人にこう別れたでしょ、文楽が。これはね、その当時もおそらくみんなも貧乏してましたさかいね。だから生活待遇改善を松竹に申し入れた、それが松竹がもう赤字の文楽になんてすいませんなんて状況にポンと蹴られて、で私は何もわからんけど、当時日英労働組合っていうのが松竹になったんです。そこ入ったら今生活待遇改善してくれはり、何にも知らんとかそこ入った、それちょっと赤上がってましてんな、うん、文楽は赤までいかんピンクやってたこと言われてそれでまあそこはだんだん脱退して、それから松竹のが切り崩しに来て、で千奈美会、松竹は千奈美会派、僕らは三つ当たり、太夫三千人の三つの輪で三つ当たりして名前を作って、で大阪の三越と東京の三越を本拠にして自主公演して、それから地方公演ばっかりですよね。この間にはね、本当に経済的にも精神的にも苦労しましたね。だけども今日あるのは私そのおかげやと思うんです。ああもう地方公園行ったって気の毒に、全員今でいう普通車ですから、ね、当時三等ですわ、うん、もう先輩大先輩でもその三等に乗ってるし、で時は急行が走っておんねん、それに乗せてくれしらへんねん、だらに車が夕方の5時に大阪立ってね、朝の4時なんぼ5時前に大船に着きます。その関東機が急行に追い抜かれてばっかり、それがまあこう偉い日になりましたけどね。で当時はその今と違うて工業主義からこういうのが多いんですわ。でお客さんの入りが良かったら待遇してくれるのに、でお客さんの入りが悪かったら分に待遇でね、忘れませんね、この群馬県に犬の会議とかありますか、ここだけよく忘れんわ、私人入りしめんこれでやめやいってね、3000円貸してくれて50円くらい今そうそう当時に昭和30年過ぎる32、33年したらで50円くらい、ほんで社の電気がお漬物くださいって20円くらいって、 これ新聞紙の絵天ぷら入れて入れたって言われてね、でハンガーで前で打ってさかい前のそのアラモニアで打ってハンガーで男一緒にね、私はそのジャンルが刑務所でもこんな待遇せえへんわ、あんた刑務所行ってきたんかな、うん、昨日出てきてへんってね。まあそういうね、辛い中でも面白いに思いましたけどな、うん、今は結構すぎる、それで私らの自主公演でしょ、お客さんが来てくれはったらお金もらえるけど、お客さんが来てくれはるからお金もらわれしないで、仮に1000円もろてるとこでも大阪でも東京でも自主公演やから劇場費やとかいろんなもの引いていただいて、これも1000円もろてるとこは時々700円だったり600円だったり丸にもらわれしない、ひと月1000も入らん時もありましたよ、で結局はやっぱりうちらはお金合わへんな、やっぱり好きなんだな、それから古津新聞で言われて、それは仙台の嫌いもにしようというのは怖い人でしたね、だからあんま前バーニングご飯食べて二度と言うしべえんね、ああ明日また見せて怒られるんだろうな、これまで思いつき行きましたけど何より怒られましたね、で僕ね仏教で覚え悪かったらね稽古するんだってね、その前ずっと座ってるのに、座ってて本を開けたり閉めたりして、おしゃんここ分かりねえんだよ、どうやったりしてるのまだ分からんかったね、すんないのに僕やってみる、インペンの役よくやってるのやますからね、やっぱり稽古でもね習い上手って思わせて厚かましいかなと、ほらねこの晩年はね、嫌いしろ晩年はねな、今渡られてる先になったら分かるわけ、慰めてくれはりました、それで稽古済んだ時にもいろんな芝居の話やら先輩の話日常の話そんなもいろいろ聞かせてもらっててね、はあ来てよかったなあと思うんです、やっぱりそういう用事なんかして芝居の用事や家の用事やらしてそれでいろんな話聞かせてもらって、僕伝統芸術今はそういうものの中から生まれてこの仕事だなと思いますな、やっぱり気持ちの問題でんな、今は水臭い、今私は若いのにお前ら見て最初の光るなって言うてますよね、だけど10代目の竹田屋一緒に弾いてもらった時に西子さんごめん近いの助だちって言って、おその出荷ついてもうしょうもないバーでね、こと残ったんでね、まあ上位は上位でしたけどそれを弾いてくれたって、それで向こうのうち稽古に行ってて、あもうよし明後日縦稽古その次は舞台稽古もうこれで鳴らしていきましょう、いやるからねおっしゃるすんねんけどもう明日持ってきますわ、よしでもう明後日縦稽古で鳴らしてよし、それ明日持ってやっとくなれよろしい言うてんのに頼まされた、あんた好きでなって言われましたけどね、何も怒られるの好きは思えへんだけどね、自分が特進するとこで私は食らいついていった、声悪うてね節回しが下手だしちゃう、で間が悪いんですわ、私ね太夫として備わってるなんて口が大きい、これは親に感謝せないか、口にとでええからここの肉の厚さがねちょうど頃合いでね、ここの肉の厚で口が小さかったらね介護が悪いです、で私はそれだけは怒られませんでしたね、口さばきだとは口さばきだ怒られませんでしたけど、その他のこと怒られましたね、私がねもう喉が固まったら串がこう回らないんですよ、回らないからして回しに行こうとするからですけどピシャッとなるんですね、お前は固い口が喉が固いから串回しは 回しに行ったらいかん、回さないよ回してるように聞こえたらいいんだよ、回さない回してなくても回してもいいやと思ったらやれ、でそれは何やったらこう節はこう丸うにやるんで、なんとかしてとこう振ったらくしゃくしゃとなる、息を山かいて前へ出せ、そしたらそれ回すように聞こえる、なるほどなと思いましたね、それ今若い者に教えてるけどやればへんな、これなんとかしてこれなんでもないことでしょね、それがね、こうすぐ振りに行く、で千代美翔っていう人は三味線弾きやけどね太夫の心得っていうのをよう分かってくれたってね、 息は引きにいったらいかんちゃうんです。引けるような浄瑠璃語り、息引きにくいたら何とかして、何とかして三味線でもストーントーントーンじゃらんとこういう人、それはもう引きにいったらあかん。引きにいったらここまでしか息が入らない。だからストーントーントーンじゃらん、何とかで言うとこういうやっぱりリズムというか拍子、それがあるんです。でそれは太夫の場合は太夫さんとの稽古に見ますと三味線弾いてくれないから、こうして拍子を取って教えてくれる。でそれで拍子を覚えていく。で三味線弾いたとか言ったって三味線弾いた後も胴をこう叩いてこう拍子を取って、やっぱり何でもリズムがなかったあきれへんわな。そういうところを教えてくれたし、それからまあストーントーントーンジャラン、なんとかでっていうのに、それがジャランと弾かれてつい出るとこがわからん。こう迷ったりしてると深呼吸したらええねん、ストーントーントーンジャラン、なんとかでって言ったら、そこにスッと声も息も出るから深呼吸せえ、これもええことを教えてくれた。それからその僕らのではその言葉っていう、役者のではセリフって言いますけど、セリフと僕らの慈愛不死のところですね、これが連絡してなかったらいいか、慈愛は慈愛、不死は不死で別になったらいいか、これはやっぱりこう連絡してなかったらいいか。でそれは何か言うと、やっぱりその音がずっとつなげてなかったらいいか。で僕らこれ多分音欲って言いますわね、音欲、言葉に音あり、不死に音ありっていうんです。それで音欲、行類らしくなるんです。だからまあ音ということは普段でも心がけ悪いんじゃってよく怒りますけど、そのこれがまあ難しいですわね。で太夫の場合はその普通の時はじゃあ清本や長唄とかそういうものだったら三味線の音と同じとこから声出したらいいんです。でうちの場合は三味線と音と違うとこから声出す、それで調子外してんのちゃいますね。だからテーンっておーっとテーンおーっと音を真ん中にして息を上から出すか下から出すか、それでスケールが大きい。で音と同じとこから出して、あんだけのボリュームな音ですから、音に消されてしまって文章がわからなくなる、うん、そこは難しい。でまあいろいろと吉出千部だとか道行きやとかそういう時にはまた道行きらしくはんなりと、はんなりとこれ大阪弁ですけど、はんなりと行き出してそれらしい発声法がある。それから時代も世話もみんなそれぞれ語り方が違うんですけどね、大きく分けて時代もんと世話もんと分かれるでしょ。時代もんは武家社会を扱ったもんでしょ、だから世話もんは町人社会を扱ったもんでしょ。これみんなこう語り方が違うんです。時代も私をメリハリつけます。だから世話もんはもうごくリアルである。で私たちは石段の浄瑠璃の中に大なり小なり泣いたり笑ったりすることがありますよね。これが難しい、はあ、笑い三年かけ八年、これ昔の桃栗三年かけ八年のことは文字ったんですよ。な笑い三年たったら笑えるか、八年たったら涙だとそんなのやまへんで、そんなのだけどね、笑いとか泣きとかやっぱり最高潮になってきたところでこれ泣いて、それでお客さん感動させるんですから、それまでにやっぱりその太夫の言葉、役者に言ったセリフ、この言葉をガーッと掴んでいて、それでお客さんの気持ちを掴んでいて、それで三味線のところで感情を出して、まあ、三味線の音に対するそういうことで情が出てきて悲しめた悲しみになるんですけどね、その、まあ、情を出すところまではさ何十年かかりますわ、うん、だけどその笑いとか泣きとかいうのはほんまにこれしんどいですよ、まあ、時代物の笑いって言ったらどうなってんのか怒ってるのか分からんのが笑いでしょ。これ誰ね長いくねこう笑ってるように聞こえさせてはね、そんなこと笑ってしまえねんで、笑ってへんねんけどね、あの台は福利が強いなあいうところ見せるんですわ。昔大阪から神戸行って帰ってきたらまだ悪手たちぐらいでそれほどね長く感じさせます。例えばね立ってやりにくいけど、
ha 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 ha
小さく豪快のあれに聞こえましたろ。こんなん、あの、やっぱりあの、笑い方で今、こう、私、こういう、こう、リズム取ってるんです。まあ、息も引きますね。で、これで最後で、なんとあれってことね。うん、これもね、音階がね、高すぎてもいかんし、渋すぎてもいかんし、これもやっぱ音で笑うんです。音とリズムで。うん、で世話物の笑いなんか、今皆さんがこう笑いやったりしてね、もうごく自然にこみ上げてるんですよ。こんな笑いね。こんな笑いでも、四五分笑うときあればな、そら胸は高鳴ってくるしね、鼻の穴三つも四つもしてくる。それはしんどい。で、この笑い方いろいろあってね、朝顔日記でね、ラブヤのところで、萩野優先生が、お前ね、で、そこが芝居出てけど、笑い薬飲まされてね、薬で笑うとこあるんです。で、これは悪いで話してる、おかしくないとこういうね、こういう言い方、これは薬で笑ってます。笑いもいろいろありますね。まあ、咳かけそうしたら肺病の咳もあるいは喘息の咳もあるしね。あの、三角半身と境目なんで、境目周囲の半兵衛というのはこれ、喘息持ちですわ。私、喘息やったことないけどな。だけど、でこうで大場にやりまんねこれ、こんだけだゲイというのはだほんまのことほんまにやったらゲイになれしやんな、嘘でしたんだ。で今で言うたら新聞の三面記事なんかぐらいですな、当時の浄瑠璃作者教員作者が浄瑠璃芝居してまんじゃろ、嘘でしたんだ。嘘ね、私はやっては。で、嘘やと思わさんように、そこはまことしやかに、嘘はまことしやかにやるのが芸でいいね。本当のことを本当にやって芸になりしめんや。ね、なんな喘息の人がやったらええかいだ、そうや思えんわな。うん。で、笑い勝手出して、なんみんなで嘘でしちゃうんだ。せやと嘘はまことしやかにやって、それでお客さん泣かして笑わしたりしばんね。本当のことを本当にやったら芸になりしめん。それと言うてね、理屈に合わんけやったらいかん。やっぱり理屈に合うようじゃない。ところ理屈ばっかりこだわると芸が理屈ポーンなってくる。それじゃいかんですか。だからね、先代の幹事師はね、芸から理屈割り出せって言いましたね。芸から理屈割り、これは難しい。大抵理屈から入ってきます。理屈から入っていて理屈ばっかりこだわると、理屈じゃないか。それで理屈なわんじょうろでやってるか。そういったところは芸が難しいでんな。百点満点の芸ができるしまへんねん、もう。絶対できへん。上手には絶対やりまへんな。もう今稽古に行くとかないのでね。だからもうとにかくもう基本に忠実に素直にやること。もうこれしか手がない。これやってて、それで、やっぱり最後は人間性でか。やっぱり冷たい人は冷たい芸しかできへんしね、温かい人は温かい芸ができるし、下手でもやっぱり泣いたり笑ったりしてくれる人は、なんも上手でも、まあ、泣いたり笑ったりしてくれへん人もありますしね、やっぱり僕は最後は人間性やと思いますな。偉そうって言いますけどな、でね、若い自分からね、器用にやったり上手にやったりしても芸が小さいんです。だから若い時はもう荒削りでいいんです、バーッと。全力投球してですね、もう顎も回し上がってしまって、お腹も背中もひっついてバーッやってたら、それでまた道が開けてくるんです。あ、しんどいですから、もうあかんわと思って、そこで加減したらあきまへんね。しんどいとこもう一つグーッと突っ込んでるとね、また道が開けるんです。
それはあの私が二十四校の三段目半助住谷の野心師匠とやってた時にその私のあとやらはるのは亡くなった津田栄兄さんと幹事師匠で、で降りてきてありがとうございましたって礼に言ったら、なあ森さん、そして体当たりやってたら、体当たりやったら声は出る、体当たりでやるって励ましてくれましたし、絶対褒めてはくれないわ、また褒められるような状態で語ってもへんけどな、絶対褒めてください。これこの二の口村を昭和で44年、これは僕忘れもしませんね、昭和44年の9月に東京の国立劇場で若手の公演で私が二の口村をやってて、勝平という虫にましたけど、それが三味線で木田美翔との稽古に行きましたんですけど、木田美翔が聞いててくれてね、本番でずっと10日ぐらいやってたんですよ。そしたら「うん、水準に達してる」ってこう言ってくれた。これは自信になりました、水準に達した。それからその先ほど言った八木師匠に弾いてもらってて、四股三郎での面白ない枠のわからん芝居、これがね初日会いてね5、6日したらね、私岸本って言うでしょ、岸本ちょっと面白くなってきましたねとこう言うてくれた。これも嬉しかった。で私はまあ稽古していて、一つの門を稽古するのに2時間から2時間半かかりますわね、若い子稽古するね、長いですから、あもう体はくたくたない、声は痛めるししんどい目にして稽古したら何を覚えてくれるの、腹立ってきましたよ、ドタマ悪きで耳終わりか、何十年大してるんだよ、お客さん耳より腹立ってお前ら給料もろてんねやないか、給料の手間もっと条例語るよ、何も2万円3万円の条例語るよ、1万円もっと1万円の条例語ってたらいいんだよ、息いっぱい出してたらな、それがお客さんに伝わって、あいつら下手やけど一生懸命やっとるな、また行ったのか、そういうようにお客さんを思わさないといかん。私らで若い時に勉強会や自主公演してましたわね、いつもお客さん来てくれはるのね、それはね、やっぱ下手ですね、下手やけどやっぱりこうぶつかってこう息をバーッと出してる、何かお客さんに通じる恩があるんですね。だからお客さんは、あまた行ったらばよ、次もお願いしますよ、切符を頼みに行ったら来てくれはりますけどね。まあ、東京で17日間、大阪で22日間やってて、さ2日か3日ありなしですね、お客さんの方から力引き出してもらうってことはありがたいですね。それはやっぱり稽古でもう何回か何回も稽古してやれる境に何とかやるやろうって舞台出て、それで何とかなるんですけどね、で太夫と三味線とはこう綿密に稽古します。最低1週間は大きな声張り上げ、大きな音させて稽古します。初めはこう向かい合わせにして座って稽古してるんです。で4、5日経ったらもうちょっと分かってきたで、こう横に座っても横でやる、そしたらまた感覚が違うんです。それで今度縦稽古って言いましてね、人形なしで太夫三味線の稽古が棒に乗ってね、それこう行くとまた違う、でその後に人形入りですよ、また違うんですよ。いやもう稽古で初日はもう神経の使いっぱなしでんな、で初日はまたお客さん入りましょう、こういったまた違うんです。で亡くなった小新さん、何人さん、もう稽古と初日はいつになったら気楽にやりましたろうな、それあかんで絶対ないでって言われましたけどね、ほんまにこう稽古してても思うようにいかんし、死ぬまで稽古でっか、ボロクソに言われても、しかし私みたいなもんがここまで来れたっていうことは、ほんまにその先輩師匠方がね、厳しい稽古で親切な稽古してくれはったおかげでね、やめとけってこんな本ばーぶつけられたりはしまへんでしたけど、やめっていうこともいっぺんも言われなかったしね、それは幸せでしたね。今先輩方が いてくれやったら多少は恩返しできたん違うかいなと思いなんだけどな。だから私今はもう満80歳でしたろ、だからこれから先何年やれるかね、まあ寿命は伸びてますけど、今までで80以上の体はなかったんです。文楽でね引退できたら幸せですよ、なかなか引退はできませんな、やっぱり私は好きでやってますからね、今魚でも来月なんとかなるよ、次は何とかなるよ、だんだんだんだんこう落ち込んできてね、もうやめられんようになって、もう哀れがまだやったわ、ちょうどなってきた 私もそれにねなりたくないんですわ、うん、今はその表までで、どこで見切りつけるかこれは難しいですけどね、まだあの人やってあるわって言われたくないんです、まあ、この頃ねちょっとこんなこと言うと恥ずかしいですけど息は短くなってきましたね私、うん、今まで一息でやってる方が息つらんなのになってきた、うん、それはやっぱ気にしてますけどまだ多少お腹は力入るのでまだいけるかいなと思ってたんだよね。だけどまあいろんなことやらせてもらってやっぱりいろんな経験して稽古で怒られお客さんの前で恥かき舞台から降りていって怒られ一日中怒られてばっかりいましたけどね。だけどまあそれでよかったなと思うしそれと私は不安に恵まれた、芸は下手なのでだってね一応練習すべてねもう30年40年私に不安の人がいるんですけどすごい連れて行った、まあ、今でこそ偉い人いるけど若い人がピーピーピーピーした携帯に声出してくれてってこれねって私でやっぱり名護を継ぐ細名護をずっと肌見せんと見てなあかんねん細名護を続くようにもやらないかんねんやっぱりそれは人間性やと芸ももちろん勉強してないかんねんって言うんですけどね不安に恵まれた。で私はもういつもこれ言うんです。私は奈良の薬師に武田光雲館長という方がおられましてこの方は私と同い年です。もう亡くなって10年になりますけどで昭和47年の1月の27日にお酒を同僚というのが亡き家でてそれで私が三馬奏を奉納に行った新次藩から頼まれそれがご縁で武田光雲館長ももう我か俺かの親しいお付き合いさせていただいてねこれは私の大きな心の支えになってますね。ありがたいです。もう私が、まあ、今日私元気なんでまだ生きられてんのになと思いますけどね。で私もまあお社長を300回ぐらいしてるんですわ。でうちの嫁は700回ぐらいしてるんですよ。で、ね、ある時にね私ちょっと若い時ですね嫁はにいよって言ったことがあるんですよ。で嫁はがどない言うたの汚らわし下がれ上皇なるぞってこない言わんねん浄瑠璃の浄に三つ子って言うんで上皇っていう名前も出てるんです薬師が上皇なるぞ汚らわし下がれって僕に妻言うからねほんで僕は感情にうちの名前は私に下がれって言わんねんわてもはよ名前送んなあれ言うてねほんだらね感情がもうその時はねもう百何何個してたんですけどね玄奘三蔵の浄と私があった文化財認定されたんで宝人間国宝ですから玄奘三蔵の浄と宝というね浄法という名前つけてくれはったんでほら名前負けしたらいかんなと思ってね私死んだらそれ介護にしてもらおうと思ってたんだけどな。でこの平成元年に私が文化財になった時にまず井の一番に宝光雲さんに電話した。そしたら患者が電話を打ってこの忙しい人に電話してきてから何やねんと高校に文化庁から電話があって私は文化財に認定されたんです。人間国宝になったんかよかったなって言うたままね二人が黙ってしようたんです。で僕電話の頃に泣いてくれたったんでね3、4日してからね一つ色紙が届いてる。私今だにその色紙は床に飾ってありますけど住みたいうのを人間国宝知らせを聞いて涙ぐるって言い出して、で奥深き語りの技をただただに磨き伝えて今日の勇をしなおになおなおっていう文章です。で私は最後のねなおになおなおっていう文章がありがたい、これからも勉強しやっていうことをね励ましてくれたはずなんで私あれはもう私の宝物として、ね、家で置いてるんですよ。それはまあもう亡くなって10年になりますけどね。だがお薬師さんとはもう未だにそのお社協の同僚の方も文楽に来られてますしね。でもお薬師さんと文楽とは切っても切れん間からとおかしいけどお経の中と薬師浄瑠璃瑠璃光如来っていうお経の文句があるんですがそれからこう浄瑠璃っていうのを取ったんですよ。だから薬師さんと浄瑠璃とはやっぱり切っても切れん間柄って言いますか、 だから館長がいつもあの大阪の公演の時はあの新時半連れて文楽に来てくれましてね。で、あの新十両養子の上田村っていうのを私がやってたら、それ住んだら館長がだって入ってきて、住さん、わしを、もじさんと通り、もじさん、わしを流しやがって言って、その上流で泣いてくれたんです。私はさっき館長泣かしたわね、それとね、この人間国宝になった時沼津を語った。でそれをね、テープに入れてね、お酒を感じに回りはる時に、あの大水をこう夕暮れに車の中でそれを縮まっていたら、それ泣いたって言ってくれましたけどね。その高田館長を三遍泣かしたということはね、僕もこれまたね、自慢にしてまいりました。初めてお話に来てくれ言われた時にね、どないしようかいな思ってね、浄瑠璃語んと無知語でね、話すとどないしようかいなって、館長に相談に行ったんですよ。館長、私今度話しに行かんねん、どないでよしな、ええかとしなや、ええこと言おうと言えないや、普段も日常話してるとおりでええねん、ええ格好しようとか難しいこと言おうたらそれ話できへんで、まあ、あの方の法話を聞いてるとね、よう分かりますしね。で、あの身につまされて涙ぐむ時もあるし、またユーモアがあって笑う時もあるし、あ、これやなと思いましてね。私はあの太夫はね、朗読できなあかんって先代の津波さんが言いましてね、太夫は朗読できなんてあかんで、これもさ、今からあれ何十年も前ですかね、辻久美夫さんのあの西洋家電っていうラジオドラマで、あの NHK のプロデューサーも電話してきて、あのこれラジオドラマでしたいんですけどっていうかね、私浄瑠璃語りですって言って、でもう進撃の方やろと一緒にやってほしい。その初めはそんな人は私油に水まぶったりなんですね。私大阪弁しかよう喋れないんですよ。それで西洋やってほしいんです。西洋は和歌山生まれで京都市だって住みたいさんに適してなんて、どういうことですかって言われたんですけど、ね、ああまあそれは再三断ったんですけど、とうとうまくどかれて、長編小説ですけどね、あれはええ勉強させてもらった。三線のない浄瑠璃語りましたね。で、僕だけ別にこう録音として編集してくれたんですけどね、あれや俳優さんと一緒にやってて僕やれないって思ったんですけどね、僕は住田さんだけ別に撮りますよ、あの別に撮ってもらったんでよかったと思いますけどね。あのやっぱりこう浄瑠璃の言葉、それから節と言葉の間に地色っていうのがありましてね、これは節でもなし言葉でもなし、でそういうのをやっぱりそういう朗読の中に入れていくんですわ。またあの録音の技師の方が、はあ杉田さんこういう言い方しはりまして、ここで首切ってここで聞きありますねって、やっぱり録音の技師の人はよう知ってますね。それを聞いたかったと思いますわ。でこれはうちのこういうやり方ですね、あそうですかって、ああまあいろんなことをやらせてもらいましたけども、まあ私は、星の下に生まれましたね。よこの俺ね、いろんな取材じゃないやが多いんですわ。で、あの来世はね俳優になられますかってよう言われはね、さあって言うんですわ。って言うか、そうでまあ指導者だったら俳優になりたいですわ。俳優って男らしい、仕事やしね、指導者だったら俳優になりたいし、指導者がなかったら私はなりません。うちは一人でできないさかいね、やっぱ教えてもらうと見本がないとあきまへんね。やっぱりあの初めにね、稽古してもらうとね、初めに悪い稽古、悪いというとこですけど、悪い稽古したらそう悪い癖がつきますのでね、だからもうあのやっぱり筋の通った稽古してもらうとね、だからそんなに言うと不思議になってますけどね。だからあのこの欄の研修生地の2年に1点を取ってるでしょ。そしたら今ね、文楽半分研修生です。研修生様々で、ええのがある悪いのもあるんだ。だんだん質が低下してきてね、で、芸の素質も何も分かりしまへんから、もう素直な子を取るんですけどね。で、存在心情一説言いませんでした。子供の名残、横名残、ね、あれを一言って言うて、下足ずに消えていくぐらい読ませて、言うこと言いませんが、今ね。
この辺の名残りちゅうことになるんだ。え、一足ずつに聞いていくちゅう。お前ここをならずかって私言うんです。でそれはね、子供の人は漢字分かりしめんよな。あの子供の文の中に字幕が出ましたよ。私これもうえらい反対したんですわ。太夫としてはたらもう面目丸すぐれですもん。まだね、お客さんがね、はあ、こんな字使うたはんねんな、漢字の勉強になりますわ、言うたら今ね。だけど字幕出てても分からんた今今に。お前字幕出ても分からへんないかって私を言うんです。せめて分かるように言え、下手上手の分までいかんやないか。もう分かるような条例かで、条例って物語で分からんのだらかんって言ってね、僕言うんですけどね。だからもう、うちは大阪弁がしたいでんね、天が地になってもこれ大阪弁でやってこないから。私らの元祖の竹本義太夫として大阪弁天皇に生まれ、三味線の元祖の竹田権右衛門として泉州和泉の人ですね、境のそこを生まれ、で近松門左衛門でしょ。だからもう天が地になっても大阪弁でやってこない。江戸はですね、清本時和信頼、これは江戸浄瑠璃、これはまあ三味線の楽器も違うしね、あの本の書き方も字が細いですからね。うちはもうごつい字で書いてますけど、あんだけごつい字で書いてもらうとね、息が出ないんです、細い字やと。本ばっかり見てまへんで、本ばっかり見てへんけども泣きがいかんしね、うん、だから細い字だけやったらもうこちら息が出て、あんだけ置いた声出せないんです。だから太い字で書いてますけどね。だから大阪弁がしたいで、死語になってる言葉もありますね。そういうことね、大阪弁で情緒なるええ言葉でして、今の吉本がね、漫才や喜劇でね、強烈な大阪弁やってますわ。だからちょっとみんなが誰が悪いってね、嫌なのに、あれはまあ漫才とか喜劇を面白おかしゅうするがために、ああいうあの大場のやり方やってます。でほんまの大阪弁ってあんまりちゃいまんちゃいまんと私は言うとおかしい。私はもう外国行っても大阪弁、英語ようしゃべらんし。だけどやっぱりね、この日本の言葉っていうのは、ね、私は大事にしてほしい。やっぱり東京行ったら江戸っ子、京都行ったら京都で、大阪行ったら大阪で、やっぱりそれは土地の手形でしたらいいな。でその言葉でやっぱり情緒が出てきましたやんか。あの要は米ちゃんとね話するんですよね。僕も髪型落語ですよね。ほんだね、やっぱり死語になってる言葉がまあね、勘で言うたら分からないしね。勘で言うと分かりますか、七人のことね。で、判断とかね、話を最初、あの、最初で、あの、説明できる。勘的、今の七人だって言える。うち勘的で今の七人だって言われへんもん。ね。うん。音楽っていうこと知ってないか。音楽。漢字やったら遠い国と書きますよ。うん。まあ、僕ら戦争中にあの配給もらいに行ったのに、こう、行列してましたから、並んで。今、えらい音楽してるから、また後にもらいに行くわ。行列してることが音楽中、遠い国とかですね。まあ、そういう死語になっている言葉がありますよ。ありますけども、まあ、その場の雰囲気、伝言のつながり、それから三味線音楽、人間の動き、そういうのを見てもうてたらね、私、わからんなにも。分かってもらえるんじゃないかと思うんですよ。ところがこの頃の人はですね、このあらすぎが分からないか、決着が結婚しても解決するところまで物語せないか。私らはその場だけ楽しんで、前後の意味が分からんでもその場だけ楽しんで、あ、今日ね、浄土よかったな、みんなが手が三条だったと言いますけど、今の人はそうやいつもへんな、あらすぎからなっても言わない。文化も言うたら筋だけ分かったらええもんと違いますね。言葉にもその先ほど言った音があってですよ、ええ言葉があって、それでお客さんの気持ちつかんでね、だから文学は筋だけ分かったらいかん。やっぱりその浄瑠璃を楽しんでほしい。昔は文学は聞きにくって言いましたね。今人間に変わってきた。これも大変としてショック。文学は人間もの言いませんからね、聞き肉に変わっていく。で、ただしやっぱり僕らはその人間の頭、衣装、それに応対の発声をする。怖い色になったらいけないんで、女やさかい女の声出したらいいんで、頭、衣装に応対の発声をする。で、それは何かって先ほど言いましたように、音で言うんです。
本で言うてるとそういう人物の表現になってくる、まあ、僕ら小役もこれならでしまい、うん、あのおはん桂のおはんなんかのあの声なんか僕でしまいで、あんなは僕は裏声使ってますけど、裏声使うときはもう腰と下腹に力入れて上半身の力抜いて喉の裏からも鼻の裏から眉間から声出す。私とかこう座ってやりますけど、まあ、オペラの歌手なんか立ってやりますけど、やっぱりお腹と腰でやな。今度はね、2月28日とね、岡崎でね、浄土寺宮島にね、往生しましたわ。岡崎の矢作の長者のね、あの夫婦が子供ができないので、お役人のお役さんに願かけて、できた子が女の子で、お役さんの服に授かったんで浄土寺姫っていう名前をつけて、当時牛若丸が東北行くというすごい萩の長者に来て泊まった時に、まあ、どっちもが相思相愛の手間結ばれるんですけどね、そういう芝居ですけど、文章は残ってたんですけど音符が多いの。だから今の金子君が作曲して、ね、まあ、こちらへて、あのね、今英語で言うと近松門っていうのはね、やりにかんね、もう私近松大嫌い。もう近松さんほどね、いや難しいのはないけど、文章が綺麗ですよ。もうその意味を表現するのにどれだけ苦労するか。読ませてもらってたら結構ですわ。読ませてもらってたら結構ですけどね、普通の条理は七五調になってるんですよ。で、近松さんのだから字余り字足らずに、普通の条理のように語ってたら三弦も弾き抜くし、太陽もやる。それでね、山がない。淡々としてるんです。普通の三好正楽屋とかそういう人の浄瑠璃は山あり川あり谷ありでいろいろこう変化があるんです。で、近松さんは変化がある。そこに途上人物出てくるまでが非常に長い。その非常に長いところは太陽と三弦がもう本当にもう苦労してまんねん。それがお客さん分かってくれるしね。そんなお客さん祈りたりまんねん。非常に長い登場人物が出てくる、うん、近松さんのもんはやりますよ。それであんまり変化つけていくとね、近松の匂いが消えるんです。淡々とやらないから、ね、淡々とやってたお客さんがさえないしね、あれ近松さん嫌いだね。でも近松さん嫌いだもん。近松さん要所を盛り込まってるなぁと、あの上田村とそれから平家におばしの瞬間に戻ってるんですけどね、嫌なもんほど私は余計稽古しますからね。嫌、うん、だ嫌なもんって覚えられしめやろ。嫌なもんほどより以上稽古する。で、稽古してたらってうちにだんだん嫌が薄らいできますよ。そうなったら締めたもんでね、あの普通の料理でもね、かわいそうなやつで自分が泣いてたら味変な、うん、かわいそうなって自分が泣いてたら、そう泣いてる時はまだ覚えてないっていう証拠です。それを通り越してきてね、泣いてもらうのお客さんでしたら、やってるもんがないから。それと、もういろんな人物が出てきますけど、これは絶対声では変わりません。声が絶対変わらん。この息で変えてるんです。でもこれだけ話してるのも息でしょ。声出してしまえ、ね、声出せるとなんとかねちょっとね、まあ、あの伊賀親道中すごろくの沼津の男子姉妹の方に閉鎖がこう腹切って落ちるとかありますね。あの何枚だ何枚だいうところなんですけど、こんなん声出したらもう上司がお前さかいね、
はい、はい、は
い、声でいいんです。何枚だ何枚だって声出したらもう上司がなくなる、
はい、
はい、それ何枚だに聞こえまんねんな、うん、やっぱりさ声やない息やってことですね。これはもう役者でも我々でも一緒やと思いますよ。だけどね、役者はね、幸せなことに数が来てね、お芝居化粧して衣装着て出てきたら、もう部屋でもちょんどそれ見えますやんか。うちはそれ見えしまえんさかいな。うちの悪い人間がやったら、おー頭これやれちゃう言いますからな。でどんなにおろいとわからない人でもとっぴな声だったらパッと言いますからね。やっぱりそれはね、どんな人でもね、変な声出したらわかりますからいな、
まあ、太夫三味線人力って言ってね、文楽がそういう序列になってますけど、でもなんぼ三味線気が偉い人でも太夫が先書きますわね。でそれは何やったら言葉があるから、言葉は三味線が助けてくれません。太夫の独壇場ですから。だから太夫三味線人力、昔は給料も違ったんですよ。給料も何業者もらえしめんで業者もらえんけども、給料も違う。だいたいね、あのこの文楽財団法人文楽協会になってからそういうのが乱れてきましたね。サラリーマン的になってきましたね。 1年ごとに契約してるんだ、確か財団法人文楽プロ野球みたいな。業者もるでしょうね、業者もるでしょうね。とりあえず1年でだったらこう契約し直して何パーセントやくれば、何パーセントにくらいあげるんだと、ええもんはもっとあげてやれと、で悪いもんは下げるわけにいかんけど据え置きにしてそのままにしとけ、まあ、この頃だいぶそれがまあ文楽協会で分かってきましたけどね。やっぱり根がお役所でしょ、だからやっぱお役所がね、公表する調査は無理がおますわ、それがまあそれがあるので私は やらせてもらってるんだからね。だから今あの東京と大阪がね136日公演日数は決まってるんです。で僕ら日中ですね、これは大昔から日中、もう歌舞伎の役者もそうですけど一日何度でね、でそれが136日決まってるから、それを10時と分した分毎月いっぱいです。でそれ以外にあのラジオとかテレビやとか地方公演やとか小公演に行くと、まずそれは別な決まるで、だからねあの、まあ、若い人やったらその12等分したものを11日分ずつくれるんですわ。だからそれでは足らんと思うんですよ。足らんけどもそれだけ毎月決まって入ってくるんだから、あとなんとか足らずわけは自分で工夫したらいいんです。僕らの時は一銭も入らなかったですからね、でそういう話で、あまた始まってた、また昔のこと言うてたって分かるのが今ね、お前ら結婚するんじゃ、若い時貧乏しとけ、年いて貧乏するの嫌やけど若い時貧乏しとけ、そう今貧乏という言葉は通じないな。こんだけ物がこう出回ってね、結婚するのね、結婚するから勉強せえし、だから高田幹事は言いましたね、もいさん、あんたの収入とわしの収入とどっちをやるか、そら館長の方が増してな、坊主と芸人は金持ちになったらあかん、お客さんに金持ちになってもらい金持ちになってくるでしょそんなにありましたよ、実際そうですね。我々生活にもよりあよりあの食べるのは苦労でしちゃうんだから、もっと芸人打ち込めというふうに、だからね、生活が苦しいからやめさせてくれよくはおまへんな、まあ人への感情のもつれとか芸の難しさでやめていくはありますけども、あの生活が苦しいからやめさせてくれる子はないです。とか親が愛すなしに聞いてもさ、この頃財産分けしてやったりマンション工事やったり、だから嫁んと夫婦友稼ぎしたりしてね、だからもう気がつかせがその分勉強せんとやっぱしまへんな、プロやないかって言うんだよな、なんで入ってきてん、こちらの向かいに行ったんやろ、お花が入ってきてんやろ、まだもっと好きないって言ったらそうなんですけどね。文化財でしょ、世界遺産でしょ、やっぱあとあと残さんなりへんの、ただ希少価値の文化財やら世界遺産だったら始まへんねん、それは私やかましいんです。今はお客さん来てくれてありまして、それもういつかね、こんなもう内容のおそばしたことやってたらしまいにお客さん来んようになるで、その時はまだ慌てて、もうそれもこっちは言いまへんけどな、でそのようにならんがためにやっぱり芸は身を助けるんだから、もっと根本的なことを覚え、基本的なことを覚えということを今口すっぽく言ってます。
語りの力、声の魅力第2回、人形浄瑠璃文楽太夫、人間国宝の竹本炭太夫さんでした。1924年大阪生まれ、80歳を超えて今なお現役最高峰の竹本炭太夫さんが文楽への厳しい修行ぶりや自らの生き様を語り、人間心情に迫っていく浄瑠璃語り芸の面白みを一円交じりに話になりました。 なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録しました。 NHK カルチャーアワー終わります。